とこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。グラッと来た時の10の心得です。1、家の中にいたらまず身の安全です。頭を座布団などで保護し、テーブルなどの下に身を伏せます。タイミングよく火の始末をします。できるだけ早く、でも大揺れの時はじっと我慢し、揺れが収まってから火の始末をします。慌てて外に飛び出さないでください。ガラスや屋根瓦などが落ちてくる危険があります。扉を開けて出口を確保します。ドアが歪んで閉じ込められることがあるからです。2、外にいた場合、落下物、ブロック塀に要注意です。手やカバンなどの持ち物で頭を保護します。3、デパートや地下街などにいたときは、係員の指示に従って落ち着いて行動します。大勢の人がいる場所で一番怖いのはパニックです。4、エレベーターに乗っていたら、最寄りの階で安全を確認してすぐに降りて避難します。万一閉じ込められたら落ち着いて救助を待ちます。5、自動車を運転していたら、左側に寄せて停車し、カーラジオの情報に注意します。避難するときはキーをつけたままです。6、電車に乗っていたら、固定してあるものをつかみ、まず身の安全を確保します。車内放送に従いパニックに注意します。7、山や海にいたら、崖崩れや津波に注意し、素早く避難します。津波警報が出たらラジオやテレビの情報に注意します。8、怪我人が出たら、みんなで助け合い、適切な応急処置を取ります。日頃から応急手当の知識を身につけておきましょう。9、避難が必要になった場合、持ち物は最小限にして徒歩で避難します。協力し合って指定された避難場所へ行きます。10、正しい情報で冷静な行動をお願いします。ラジオなどからの正しい情報に従って行動します。決してデマで動かないでください。ここではグラッと来た時の10の心得についてご紹介しました。次に、応急手当についてです。被災地では応急手当専門の道具は入手が困難となります。平常時と異なり、災害時はたくさんの怪我人が同時に発生するため、そういった応急手当や救急救命のための専門の道具が圧倒的に足らなくなり、入手困難になります。各家庭やマンション内の備蓄倉庫、地域の公園や学校などに設置されている防災倉庫の中に、医薬品、救急セット、担架、救急救命の資機材、こういったものをこれまでの想定以上に備蓄することも重要ですが、その一方で専門の道具が手に入らなくても、身の回りにあるごく一般的な生活雑貨などを使って応急手当ができる技を習得しておくことも重要です。まず、直接圧迫止血法です。切り傷などで出血している怪我人に有効な止血の方法です。過去には止血対法が奨励されていましたが、消防の専門家によれば、 この方法は正確な位置に適度な強さで布を縛ることが難しく、さらに細胞組織が壊死しないように30分に1回布を緩めないといけないなどの処置が複雑なため、一般市民には不向きとされ、最近ではこれからご紹介する直接圧迫止血法が推奨されているそうです。直接圧迫止血法は、1、直接血に触れないようにビニール袋などで手を覆います。2、傷口に清潔な布、例えば使用していないハンカチ、タオルなどを直接当てて圧迫します。3、傷口を心臓より高い位置に上げます。4、最初に当てた布が血で染まってきたら、新しい清潔な布をさらに上からかぶせて圧迫します。5、血が止まったら、オーバンハンカチやネクタイなどを包帯代わりにして、当てた布を固定した上で病院に運びます。この手順の中で使用している道具は、ビニール袋、オーバンハンカチ、タオル、ネクタイなど、いずれも専門の道具ではなく、すぐ手に入る身の回りにあるものばかりです。そしてこの手順の中で特に重要なのが、直接血に触らない、傷口を心臓より高い位置に上げる、という2点です。忘れがちな注意点なので覚えておきましょう。ここでは身の回りのものでできる応急手当の方法、直接圧迫止血法についてご紹介しました。ローリングストックをしましょう。備蓄する食品の賞味期限、おいしく食べられる期間は6ヶ月程度で十分です。なぜならローリングストックといって、普段食べているものを多めに買い置きし、期限が切れる前に食べ、不足分を新たに補充する方式なので、賞味期限が長い必要はありません。廃棄が出ないので、環境にも優しい方法です。災害食は水分が少ないことを知っておきましょう。災害食は長期保存を目的としているため、水分が少ないのが難点です。例えばご飯の水分はおよそ 60% ですが、米を乾燥させたアルファ米は 5.5% です。 100g のアルファ米を元のご飯の状態に戻すためには、熱湯 150ml が必要です。食パンの水分は 38% ですが、乾パンの水分は 5.5% しかありません。水分が少ないと飲み込みにくく、喉が渇きやすくなります。また全体的に味付けが濃いものが多いので、薄いものを選びましょう。飲料水についてです。飲料水の備蓄は1人1日3リットル必要です。この量は食べ物や飲料水から体内に取り込む水分と、尿や汗として体の外に出ていく水分の収支バランスで決められた値です。生活用水は含まれていません。例えば、絹ごし豆腐 100g には水分が 89.4ml、レタス 100g には水分 95.9ml、お味噌汁お椀1杯 150ml を食べたとすると、合計およそ 335ml の水分が取れます。しかし災害時には食べ物が不足するので、食事から水分が取りにくくなります。飲料水は普段以上に補給することが大切です。飲料水の備蓄はむしろ食べ物の備蓄よりも大切です。日頃のちょっとした工夫や知恵でできる防災についてご紹介します。防災という言葉を聞くだけで大きな負担を感じていませんか？ そんな方にも普段の生活の中でできる備えをご紹介します。毎日の生活の中で少しずつ気軽に防災を取り入れていく方法があります。まずコツコツ防災です。防災はお金や手間がかかるイメージがありますが、無理のない範囲でコツコツ行えば費用や時間、精神的な負担もかからず続けることができます。例えば飛散防止フィルムを毎月購入し、今月は食器棚のガラス、来月はリビングの窓ガラスというように順番に貼っていけば、最終的に家中のガラス対策ができることになります。毎月の防災予算、スケジュールを決めて、その中でできることを積み重ねていきましょう。次に、ついで防災です。防災って大変そう、自分でできるかなと思っている人は、掃除や買い物など何かのついでに防災を意識してみましょう。例えば、窓掃除のついでに飛散防止フィルムを貼る、掃除の時に家具を移動するついでに安全な場所に配置替えをする、家具の上のほこり取りをしたついでに固定器具を取り付ける、スーパーで買い物をするついでに災害用の飲料水や食料を買う、図書館に行くついでに防災の本を借りる、役所に行くついでにハザードマップを入手する、自治体が制作しているハザードマップを見れば自分が住んでいる地域がどれぐらい揺れるのか、火災の延焼危険度、液状化、津波、土砂災害、洪水などの危険度がわかります。どこに避難すれば安全か、災害が起きた時のとっさの判断は難しいものです。事前に建物の耐震性や二次災害の危険が高い場所を調べておくことで、素早く安全な場所へ避難できます。家族と離れている時でも全員が無事でいられるように、あらかじめその時の行動について話し合いましょう。家族マニュアルの作成についてです。待ち合わせ場所や連絡方法など、家族で決めたことを書いた紙を常に携帯するようにしましょう。確実に家族と会えるように、家族の間で具体的な待ち合わせ場所や時間を決めておきます。例えば、何々学校に集合ではなく、何々学校のジャングルジムの前に集合と具体的な場所を指定します。朝9時または午後3時のどちらかの時間になど詳しく決めます。待ち疲れや不安の軽減につながります。連絡手段は複数決めておく必要があります。携帯電話一つに頼ってはいけません。NTT の災害用伝言ダイヤル171や、携帯電話各社の災害用伝言版、Facebook、Twitter など様々なツールでの連絡があります。家族の携帯番号や SNS のログイン情報も書き記しておけば、携帯電話が使えなくなった時も安心です。災害時のことを予測し、それに対してしっかり対策を行うことで、被害を最小限にとどめられます。災害に対する備えはそのうちやろうとつい後回しにしがちですが、あの時やっておけばよかったと後悔する前に、ぜひできることから始めてみてください。ここではガスのマイコンメーターについてご紹介します。まず地震が起きた時です。マイコンメーターは24時間ガスの流れや地震を監視することで安全を確保しています。震度5相当以上の地震を感知するとマイコンメーターが自動的にガスを遮断する仕組みになっています。地震が起きた時は地震が収まってからガス機器の消火をしたり、器具栓を閉めます。 またガスの元栓、ガス栓も閉めてください。ガス漏れに気づいたらすぐに窓や戸を開けて、ガス会社やガス漏れ通報専用電話に連絡し、屋外に避難してください。その際、火や電気は絶対に使用しないでください。再びガスを使うときは、ガス臭くないかよく確かめてからガス栓を開いてください。ガス栓を開いてもガスが出ないときは、マイコンメーターの復帰手順に従って操作します。マイコンメーターの復帰手順です。 1. まずはすべてのガス機器を止めて、ガス臭くないかを確認します。 2. ガス臭くない場合は、メーターの赤いランプの点滅を確認します。点滅がなくガスが使えない場合は、ガス会社に連絡してください。 3. すべてのガス機器の器具栓、ガス栓が閉まっているかを確認します。屋外の機器も忘れずにチェックします。なお、その際メーターガス栓は閉めません。 4. 復帰ボタンのキャップを手で左に回して外します。復帰ボタンのキャップがない場合や、メーターの種類や形状が異なる場合や、復帰ボタンの位置がわからない場合は、ガス会社のホームページなどでメーターの種類に応じた操作手順をチェックしてください。 5. 復帰ボタンを奥までしっかり押し、ランプの点滅を確認したら手を離します。点灯後、またランプの点滅が始まります。 6.ガスを使わず3分間待ちます。ランプの点滅が消えるとガスが使えます。大きな地震などでは、その区域全体のガスの供給を停止する場合があります。この操作方法を実施してもガスが出ない場合、方法に不明な点がある場合は、ガス会社に連絡してください。ガス供給再開後の使用時の注意点です。使用前に排気筒に壊れや外れなどの異常がないかを確認して、設備に異常のあるガス器具は使用しないでください。ここではガスのマイコンメーターについて、地震が起きた時、またマイコンメーターの復帰手順についてご紹介しました。
防災メモ。災害の時、飲み水とは別にトイレを流したりするための生活用水も必要になります。水道の復旧には1週間程度かかる場合があります。阪神・淡路大震災の時には復旧に3ヶ月かかった地域もありました。日頃からポリタンクに水道水を入れておいたり、お風呂の水をいつも張っておいたりして水を確保しましょう。汲み置きした水は火事の時の初期消火にも役立ちます。浴槽には蓋をして、小さな子供が落ちないよう注意してください。
防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。